恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。一言今日はお祈りをさせていただきます。天のお父様、主によって愛され引き寄せられた者たち、あなたの家族とされた者たちを、そして主の日の朝ごとに一堂に呼び集め、あなたを仰ぎ見、あなたの恵み深いことを味わい、また私たちの心からなる賛美を捧げるこのひとときをありがとうございます。今朝は特別賛美を通して、あなたの十字架の恵みが私の罪のためであることをもう一度深く知らされましたけれども、そんな心を持ってあなたを喜びつつ、しかし闘病している陽子姉妹のことを深く思わされますが、どうぞ主が素晴らしい愛の御手を持って辛いところを通っている姉妹を支えてくださっていることを知っていますけれども、しかし長い闘病ですので、どうぞ神様、私たちは肉につける弱いものですので、哀れみに助けてくださるように、どうぞ驚くべき主の癒しの御手を持って姉妹を支え励ましてくださるように、また留守を守っているご家族を主がどうぞ支え慰め力づけてくださるようにお願いをいたします。また教会の中に病気の方、また病気の家族を持っている方、本当に一刻も目を離すことのできない、そういうご家族を持っていらっしゃる方もいますので、どうぞ主がそのところどころにあって慰め励まし力づけてくださって、弱さの中にこそ表されるあなたの力をそこで味わさせてくださるようにお願いをいたします。この朝もどうぞあなたが御言葉を持ってお一人お一人の心を深く語りかけてくださるように、人の言葉ではなく、牧師の言葉ではなく、あなたの御言葉を御霊様がどうぞ一人一人の心に語りかけてくださるように、語るものを隠し許してくださるように、尊いイエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ちょうど大相撲の春場所が行われている最中ですが、今場所の一番の見どころは若乃花の綱取りだったんですよね。若乃花が横綱になれるかどうかっていうことが見ものだったんですけども、順調にスタートしたんですけれども、なんと3日目にモンゴル出身のあの旭鷲山の技のデパートと言われるですね、ほどのあの旭鷲山との一戦で若乃花は勝ったんですけれども、おかしな転び方をしまして太ももの筋肉を痛めて、3ヶ月のなんて言いますか治療が必要ということで休場となってしまいました。まあ不運としか言いようのないこのお兄ちゃんの負傷でした。今日はヤコブがある人と格闘して、まさに相撲を取って、やはり太ももを痛めて敗れた話です。しかしヤコブの場合は不運ではなくて、その敗北が実は勝利となるという結末です。ご一緒に続けて創世記を学んでいきましょう。ヤコブ、アブラハム、イサク、ヤコブと続くこのヤコブの歩みをしばらく見ていますが、ヤコブのこれまでの歩みは、お兄さんのエソーを騙し、お父さんのイサクを騙し、おじさんのラバンを騙して、ずる賢い不誠実な歩みを持って今日まで歩いてきました。そしてこのずる賢さの結果、今完全に行き詰まって万策尽き果てて、今や不安と恐怖のピークの中に彼は置かれています。もうこれ以上は前に進めないし、また後ろに引き下がることもできない、追い詰められてしまったヤコブです。しかしそれは自分の蒔いた種を刈り取るということでもあり、また一面から見ると神様による追い込みでもあったのです。野暮の私で、 夜のうちに二人の奥さんと二人の女奴隷と11人の子供たち、そしてすべての持ち物を渡らせてから24節。ヤコブは一人だけ後に残った。今ヤコブは何も持たないで、誰もそばにいない。まさに一人ぼっちでありのまんまの姿、裸のまんま、この場所で神様と一人向き合うのです。この一人、神様と向き合うというこのこと。それが私たちにも非常に大切な時なのです。私たち現代人が失っている最も大切な時、それはこれなのです。忙しい忙しいと連発しながら、忙しさを自分が重要人物であることの印であると誤解している私たち現代人。まさにそのことによって、忙しい立身弁に滅ぼす、心を滅ぼしてしまっている私たち。現代人はまた、一人静かにいることができない、耐えられないと言われます。いつでも、何か音楽かテレビの音か騒音がないと落ち着かない。もう静けさが怖いのです。しかし神は人が一人になって静けさの中で心を静める時を待っておられて、そのような心に向かって神様は私たちに何かを語りかけようとしておられるわけです。24節の後半、するとある人が夜明けまで彼と格闘した。非常に有名な旧約聖書の中の名場面の一つです。ヤコブとある人との格闘。この格闘、レスリング、相撲、その出来事が一体ヤコブの心の中で起こった神様との格闘なのか、現実にあったことなのか、昔から議論されてきました。しかし、この後ずっと見ていくと、桃のつがいが外されて、その後ヤコブは実際に足を引きずって歩いているところを見れば、この出来事が現実の格闘だったと言うべきでしょう。そのある人っていうのは、一体誰なんでしょうか。ただ聖書にはある人としか書いてないのです。あの画家のシャガールとかゴーギャンなんかがですね、このヤコブとこのある人との格闘を絵に残していますけど、ゴーギャンの絵なんか見るとですね、その格闘している相手はこう翼をですね持っていたり、ですから天使かもしれません。29節を見るとヤコブがこのある人に向かって、どうかあなたの名を教えてくださいと尋ねると、その人は一体なぜあなたは私の名を尋ねるのかと名を教えないのですけれども、30節を見るとそこでヤコブはそのところの名をペヌエル、神の顔と呼んだ。私は顔と顔とを合わせて神を見たのに私の命は救われたという意味である。ヤコブ自身はこの格闘した相手が神様、あるいは神的な、神様的な存在であると確信をしたわけです。ある人は、これは神が人の姿をとって登場した。多くの人たちは、このある人とは旧約聖書時代に登場してきたイエス・キリストその人だと指摘します。そうかもしれません。どちらにしろ、普通の人間ではないある人が、ヤコブと格闘したのです。まさにこれは、神様との格闘と言っていいでしょう。私たちの人生っていうのは、実は人生っていう土俵の上で、神様と私たちが格闘する、そういうものだということができます。いえ、私は神様と格闘なんかしてませんよ。神様とは仲良しですよ。しかし、振り返ってみるとき、私たちの人生っていう土俵の上で、神様の思いと私の 思いとか、がっぷり四つに組んで戦っているような、そういうものだと見えないでしょうか。25節を見ますと、ところがその人は、ヤコブに勝てないのを見て取って。そうなんです。ヤコブは強いのです。その人は、ヤコブに勝てない。いや、ヤコブではない、私たちも強いのです。どんなに強いんですか？まさに神様をねじ伏せ、神様の御心を押し切ってでも、常に私の思い、私の願いを押し通して生きている私たちは強いのです。ヤコブは実に強い人物でした。そして問題はその強さだったのです。その時、その人は、ヤコブの桃のつがいを打って外したというのです。桃のつがい。私はどうしてもこの桃のつがいっていうのが一体どの部分でどういう状態なのかがずっと心配で、今朝早くまで心配で、朝の5時になってですね、もうそろそろ起き出す時間になって、いやー心配だなと思いまして、5時に起き出しまして、家の中にあるいろんな人体についてのですね、本を探し回って、人体のですね、筋肉の図をですね、いろいろ引っ張り出して、あ、この部分だとですね、確信をさせられて立っています。太ももの部分に大きなですね、こう筋肉があります。そして筋肉っていうのは、その上と下で腱、この桃のまさにつがいですよね。つがい、腱の部分で骨に結びついているわけです。そして、その太ももの上の腰の部分の、そのつがい、腱の部分を、その人は打って外してしまったというのです。まあですね、その腰のつがい、桃のつがいがですね、もし切られてしまったとしたら、もうこれは、なんて言いますか、腰に力は入りません。足をこう上に上げることはできないから、引きずって歩くしかないわけです。まさに私たちはいつでも腰に力入れてなんて言いますけども、この私たちを本当にこの体を支えているのは腰ですよね。しかしこの腰に力が入らなくなってしまったら、私たちは本当に無力なわけです。力の源、まさにそこにその人は手を触れたわけです。私たちの力の源が切られたわけです。これは非常に象徴的ですね。私がというその自我に神様が触れられたようなものです。ボキッとですね、その桃のつがいが、そしてヤコブの自我が折られた瞬間でもあったと言えるでしょう。もうヤコブはそれまでのようにこの人とですね、格闘する力はありません。腰に力が入らないんですから、格闘なんかできないんです。あとできることは、しがみつくだけ。彼は、その相手に、名も知らないその相手に、ただしがみついて、離さないでいたのです。26節。するとその人は言った。私を去らせよ。夜が明けるから。皆さん、なんでこの人が夜が明けるから私を去らせようと言ったんでしょうね。夜が明けるのが怖いんでしょうか。ドラキュラ男爵のようになんか日が昇ってしまうと何かなるんでしょうか。 いえ、それはヤコブのためでした。30節のところで先ほど読みましたけれども、30節で、私は顔と顔とを合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。聖書の中で、私たち罪深いもの、この汚れた目を持っているものが、清い栄光の神様をまともに見たら、一人も一瞬も生きておれない。神様を見て、そのまま生きておられる人はいないと聖書にあるぐらい、神様の栄光、清さの前に私たちは立てない。夜明けの薄ぼんやりとした中で彼は相撲を取っていました。まともに顔は見られない。それでも、ヤコブは後で震え上がって、 顔と顔とを合わせて神を見た。薄暗がりの中でぼんやりと見ただけで彼は震え上がったわけですから、もし夜が明けて日の光の中でヤコブがもし彼を見ていたら、彼はとても生きておれなかった。ヤコブのためにこう言ったわけです。ヤコブはその人にしがみついて言いました。しかしヤコブは答えた。私はあなたを去らせません。私を祝福してくださらなければ。ヤコブは私を祝福してくださいとこの人に頼み込むのです。ヤコブは今問題は私であることに気づいています。しかし私たちは問題はあの人にある、問題はこの人にあると考えてしまいます。問題は夫です。夫が変わらなければ、問題は妻です。妻が変わらなければ、問題はあの親です。問題はあの子供です。問題はあの上司です。あの部下です。問題はあの兄弟です。あの姉妹です。私たちがそう言っている間は何事も起こらないし、何事も変わらないのです。神様は常に私たち一人一人に、問題はあなたです、問題は私ですとついてこられるお方です。神様は決して私に向かって、そうだよな、問題はあの人だよな、お前は悪くない、お前の問題じゃないと決して神様はおっしゃらないで、いつでも他の人がどうであれ、問題はあなたですと語られる方なのです。そして私が取り扱われ、私が変えられることがいつでも祝福の始まりです。私を祝福してください、そうしなければ去らせませんとしがみついているヤコブに、このある人は聞きました。27。その人は言った。あなたの名は何というのか。彼は答えた。ヤコブです。あなたの名は何というのか。20年前にヤコブが聞いたと同じ質問です。20年前、お兄さんのエソーになりすまして、お父さんのもとに、目の見えないお父さんのもとに行って、そしてお父さんが、おお我が子よ、誰だねお前は。その時ヤコブは答えて、私は長男のエソーですと答えてしまいました。他人になりすましたヤコブです。しかしその結果は20年の彼の辛い日々でした。今度は何と答えるでしょう。耳を澄ましてヤコブの答えを聞きたいのです。あなたの名は何というのか。彼は答えた。ヤコブです。彼がヤコブですと答えるまでになんと20年かかっちゃったんです。本当にですね、神様は私たちが自分自身であるために、自分自身隠さないでありのまま出るために、ずっと忍耐強く待っていてくださるお方です。ヤコブ、その名前の意味は押しのけるものという意味です。私は押しのけるもの、不正直者、ペテン師、罪人です。今やありのまんま自分を偽ることも飾ることもありません。その時でした。28節。その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。私はヤコブですというヤコブに、彼は新しい名前を与えたのです。新しい名前、それは彼が新しい人生に足を踏み入れたことを指します。神様との新しい関係に入ったことを指します。ヤコブはイスラエルという名前、それがまたあの国の名前にもなっていくわけですが、イスラエル、神戦いたも、または神の王子皇太子、そのような意味で使われているイスラエルという あの輝かしい名前が今与えられたのです。ここに、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。この人はヤコブに、あなたは勝ったというのです。本当ですか？若の花は勝ったんですけど、ヤコブは勝ったんですかね？これはどう見ても、まあ、しがみついているっていうことはあるんですけど、この勝負は、ここに登場してきた名もない一人の謎の人物の勝利ですよね。しかし聖書は、それがヤコブの勝利だというのです。神に敗北したヤコブ。それがヤコブの勝利なのです。桃のつがいが外され、自我がぽっきり折られ、戦いに敗れた動物が、もう戦う意欲を失って、その敵に腹を見せるような、あの動物、言いますけれども、ヤコブが私はヤコブですとありのまま告白しているその姿。神様に打ち負かされたヤコブのその姿は、実は、ヤコブの勝利の姿なのです。31節。彼がペヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はその桃のために足を引きずっていた。皆さんの聖書は、古い言葉になっているかと思います。最近のこと、聖書はどうなっているのか、私は読み返しているんですけども、深い用語がそこに残っていますので、それは、ね、使わないようにということですが、足を引きずっていた。太陽は彼の上に昇ったが、なんと象徴的な表現でしょうか。それまでもヤコブの上に太陽は昇っていたんです、皆さん。ね、繰り返し繰り返しヤコブの上には太陽は昇っていました。しかし、今日の太陽は違うのです。今日、この太陽はそれまでとは全く違っていたのです。すなわち、ヤコブにとって全く新しい一日が今始まったのです。太陽は彼の上に昇った。ヤコブの新しい人生が今スタートしたことを表す表現です。そしてこの日昇った太陽はこれまでとは違うヤコブの姿を照らし出していました。これまでは人の足を引っ張りながら自分の財産を蓄え成功者として堂々と胸を張って歩いているヤコブ。しかし今日の太陽が照らし出したヤコブの姿は一晩中の格闘で体はボロボロに疲れ果てて桃のつがいが外されて苦痛で顔を歪めて足を引きずりながら惨めにもノロノロノロノロと歩くそんな姿のヤコブ。太陽は彼の上に昇ったが、このががとても効いている思いがします。太陽は彼の上に昇ったが、彼はその桃のために足を引きずっていた。これこそが神に祝福されたヤコブの姿なのです。世の成功、サクセスストーリーとは、まるで違います。世の勝利や成功っていうのはもしかすると神様の前では敗北であり、神様に打ち負かされた惨めむき出しの姿こそ実は真の勝利なのではないでしょうか。私たちにとっては意外な姿かもしれません。きっとヤコブにとっても意外だったと思うのです。祝福してくださいとですね、しがみついていったヤコブ。祝福されたヤコブの姿は、ヤコブ自身の思いもかけない惨めな姿だったのです。私たちは祝福って言うと全てが順調にいって、経済にも恵まれ、健康も与えられ、人間関係もスムーズで、仕事も全て順風満帆。ところが、なんと傷つき、打たれ、足引きずっているその敗北者のようなヤコブの姿、 それが祝福されている姿だというのです。ここに私たちは傷つくことの恵み、祝福を見るのです。私たちは一人一人、みんな傷を持っています。傷を持たない人誰もいない。みんな傷を持った者たちの集まり。私たちは何とかその傷を忘れたい。その傷を癒してもらいたい。その傷がなかったことにしてほしい。と、傷のない人生を願うのですが、なんと神様は意外にも、その傷の部分であなたに触れ、その傷の部分であなたを祝福してくださるお方なのです。傷を持っている星野富弘さんの素敵な詩を、そのアウトラインのところにも書き出しておきました。私は傷を持っている。でもその傷のところから、あなたの優しさが染みてくる。私は傷を持っている。でもその傷のところから、あなたの優しさが染みてくる。今朝、そのあなたのというそこに、まさにイエス・キリストの優しさを、染みてくる優しさを感じないでしょうか。今日私たち一人一人、自分を飾っている部分、偽っている部分、強がっている部分に触れていただいて、それらを削ぎ落としていただいて、ありのまんまの弱い、不安な、傷ついた、寂しい、自分をそのまんま引っ提げて、主の前に出て、主の前にさらけ出すものでありたいのです。そして、そんな姿を持ってイエス様に、私を祝福してください。私を祝福してください。祝福してくださるまであなたを離しませんと、ヤコブのように祈り、続けるものでありたいのです。いや、すでに、神様の側では、ずっと以前から、あなたの人生という土俵の上で、あなたと格闘し続けてこられた神様のことを、もう一度、思い出して、今日こそ、神様、私の突っ張っている桃のつがいを、打ってください。砕いてくださいと、祈るものでありたいのです。もしかして今日、礼拝が終わって、教会を出ていく人たちみんなが、みんな足を引きずりながら、ゾロゾロゾロゾロみんな足引きずりながら教会から出ていくと、街の人たちはびっくりするでしょう。一体、あの教会の人たちは何が起こったんだろうと。でもまさに、心の桃のつがいが外されて、足引きずりながら歩く、その祝福をみんなで味わいたいのです。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。